議員は20名で計測数に達しておりますから、議会は、はい、元井、ただいま出席議員は20名で定数に達しておりますから、議会は成立いたしました。これより本日の会議を開きます。次に、文教構成委員会から意見書が提出されましたので、報告をさせます。事務局長。はい、
名によりご報告いたします。令和6年9月26日、鹿嶋市議会議長、内田正文様、提出者、文教構成委員会委員長、菅谷剛、議案の提出について、鹿嶋市議会会議規則第14条第2項の規定に基づき、次の議案を別紙のとおり提出します。意見書第3号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算にかかる意見書、以上でございます。
これより議事日程に入ります。日程第1、議案第49号ないし議案第54号および議案第58号、並びに報告第4号、並びに認定第1号ないし認定第4号を一括して議題といたします。これより順次各常任委員会委員長の報告を求めます。はじめに総務生活委員会委員長から同委員会の審査の経過並びに報告の結果の報告を求めます。
はい、以上。
委員長笹沼康弘君。はい、
総務生活委員会委員長報告。去る9月10日の本会議において、総務生活委員会に付託されました案件について、9月20日に総務生活委員会を開催し、慎重に審査を行いましたので、その審査の経過と結果をご報告申し上げます。本委員会に付託されました案件は、議案第58号、茨城租税再建管理機構規約の変更についての1議案であります。採決の結果、議案第58号は全会一致をもって必要かつ適正と認め、原案のとおり可決すべきものと決しました。審査の経過につきましては、主な質疑を申し上げます。議案第58号、茨城租税再建管理機構規約の変更については、森林環境譲与税の額と使われ方の質疑があり、森林環境譲与税は令和6年度の歳入で1088万6000円を計上している。鹿嶋市での使われ方は森林整備として、保安林の保全管理、歩道や道路にせり出た森林の枝払い、市の所管する森林の除草等のほか、木材利用として、地域子育て支援センターの日よけの整備、中央図書館の屋外ベンチの整備、総合窓口課の奥闇コーナーの整備を予定しているとの答弁がありました。また、茨城租税再建管理機構へ移管する滞納額はどのくらいになるのか、森林環境税の滞納額は市が建て替えをするのかの質疑があり、令和5年度の実績は、移管件数が21件、滞納額は約2270万円で、このうち約1410万円が徴収され、徴収率は約 62% である。森林環境税が滞納となった場合、その滞納額を同機構へ移管することになり、森林環境税の滞納額について、市は建て替えをし、 建て替えをしないとの答弁がありました。その他の審査の経過につきましては別紙の通りであります。議員各位におかれましては各本委員会の決定に対しご賛同賜りますようお願い申し上げます。
次に文教構成委員会委員長から同委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。委員長菅谷剛君。
文教構成委員会委員長報告。去る9月10日の本会議において文教構成委員会に付託されました案件について9月20日に文教構成委員会を開催し慎重に審査を行いましたのでその審査の経過と結果をご報告申し上げます。本委員会に付託されました案件は議案第53号および議案第54号の2議案であります。採決の結果議案第53号および議案第54号は全会一致をもってそれぞれ必要かつ適正と認め議案の通り可決すべきものと決しました。審査の経過につきましては主な質疑を申し上げます。議案第53号鹿嶋市手数料徴収条例および鹿嶋市印鑑条例の一部を改正する条例については自動交付機の終了に伴うメリットは等の質疑があり自動交付機廃止とコンビニ交付の費用対効果については現在マイナンバーカードの交付者が8割であることから令和5年度の自動交付機利用件数の8割がコンビニ交付サービスへ移行すると仮定した場合件数分の手数料の歳出増948,168円が見込まれるが機器設置費用が年間430万であることから手数料約240万円を差し引いても190万円の削減と考えているとの答弁がありました。議案第54号鹿嶋市国民健康保険条例の一部を改正する条例については健康保険証廃止後に健康保険証に代わるものとして交付される資格確認証は滞納がある人にも交付されるのかとの質疑がありこれまで滞納のある方に交付していた資格証明書は医療機関で一度10割をお支払いいただいた後に保険給付分を特別療養費として償還払いで給付する制度となっている。今後はこの制度に該当する旨記載された資格確認書を交付するとの答弁がありました。その他審査の経過につきましては別紙の通りであります。議員閣議におかれましては本委員会の決定に対しとご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
次に予算決算常任委員会委員長から同委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。委員長栗林京子君。
予算決算常任委員会委員長報告。去る9月10日の本会議において予算決算常任委員会に付託されました案件について9月10日、11日、12日、13日、24日の5日間にわたり委員会を開催し慎重に審査いたしましたのでその経過と結果についてご報告いたします。本委員会に付託されました案件は議案第49号ないし議案第52号および報告第4号並びに認定第1号ないし認定第4号の9件であります。まず9月10日に議案第49号ないし議案第52号および報告第4号の 令和6年度各会計補正予算について執行部より説明を受け質疑を行いました。採決の結果、議案第49号ないし議案第52号については全会一致をもってそれぞれ必要かつ適正と認め、原案のとおり可決すべきものと決しました。また報告第4号については全会一致をもって必要かつ適正と認め、原案のとおり承認すべきものと決しました。審査における主な質疑について申し上げます。議案第49号令和6年度鹿嶋市一般会計補正予算括弧第3号については、救急医療対策経費における医師確保支援補助金を補正予算で対応するに至った経緯について質疑があり、令和5年度までの医師確保支援事業については3名分を計上していたが、令和6年度はうち1名分を新規事業の看護師就学資金貸付事業に振り分けたところ、別の医療機関から医師の退職に伴い新たに医師を採用したとの申し出があったため、予算に不足が生じることになったとの答弁がありました。また学務事務経費における学校規模適正化基準策定委員会の開催予定や内容について質疑があり、同委員会は今年度で2回を予定しているが、状況によっては追加の会議も開催していく、少子化の影響で複式学級が複数発生している学校があることや、小規模特任校制度を取る学校で利用者がなかったこと、また保護者からも教育上の不安の声があったことから、基準を策定することとしたとの答弁がありました。次に、9月11日に認定第1号ないし認定第4号の令和5年度歳入歳出決算認定について総括質疑を行いました。総括質疑における主な質疑について申し上げます。認定第1号令和5年度鹿嶋市一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定については、地方債残高や将来負担比率が減少傾向にあることに対する市の考え方について質疑があり、地方債残高は類似団体平均と比較しても高い方ではないのに、将来負担比率が高いのは基金残高が少ないことが要因である、引き続き記載の抑制に努めつつ適切な活用を図っていく、さらには基金残高の積み増しにも努めていくとの答弁がありました。またまちづくり振興基金の積立額の推移と基金を活用している事業内容について質疑があり、本基金は平成15年度の1696万8000円の積み立てから開始し、ピーク時の平成19年度には7532万4000円を積み立てたが、その後減少に転じ、令和5年度の積み立て額は1618万9000円となっている。令和5年度は救急医療対策経費、小学校教育振興支援事業、国語算数指導事業経費に活用しているとの答弁がありました。認定第2号令和5年度鹿嶋市水道事業会計決算認定については、県との受水費契約単価の交渉の有無と水道管の耐震化率について質疑があり、契約単価については継続して要望している、耐震化率については 83.6% となっているが、老朽管更新は第1期工事だけでも10年以上要しているところ、計画上5期32年間と長期計画となることから、今後も継続的に更新していかなければならないとの答弁がありました。認定第4号令和5年度鹿嶋市農業集落排水事業会計決算認定については、農業集落排水設備への未接続世帯における生活排水処理の実態について質 疑があり、未接続世帯は40戸、人数にして124名であり、これらの世帯では合併処理、浄化槽等により処理しているものと推察するとの答弁がありました。総括質疑の後、総務生活分科会、文教厚生分科会、都市経済分科会の3分科会に分担し、9月12日、13日、それぞれの分科会において審査を行いました。その後、9月24日に各分科会委員長から審査経過の報告を受け、報告に対する質疑を行いました。採決の結果、認定第1号ないし認定第4号については、全会一致をもっていずれも適正と認め、原案の通り認定すべきものと決しました。報告に対する主な質疑について申し上げます。学校給食センター経費に関する評価報告書内の学校給食の質の確保と向上を求めるとする表現について質疑があり、現地調査時の委員の意見に加え、保護者からも声が聞こえることから、さらなる向上を求める趣旨で報告書に記載したとの答弁がありました。また、本委員会においては、令和5年度決算の分科会審査に際し、より効果的な審査に資するため、現地調査を行うとともに、決算使用事業から抽出した発見の事業について、重点的な審査と評価を行いました。その評価結果は、お手元に配布いたしました評価報告書の通りであります。以上、予算決算常任委員会委員長報告といたします。
これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。立原博一君の質疑を許可いたします。
それではですね、確認なんですけどね、文教厚生委員会委員長報告に対して、若干の質疑をさせていただきたいと思います。私はこの議案第54号に関してですね、これは条例法の改正によるやむを得ないものとは思っておるんですが、非常にこのマイナ保険証の発行によって紙の保険証が12月に廃止されると、このためにいろいろ改正しなきゃならないということでありまして、私は非常にこれは危機感を持っているんですよ。で、質疑の中でも報告にあるように、これまで滞納のある方に交付していた資格証明書は、医療機関で一度10割をお支払いいただいた後に保険給付分を特別療養費として償還払いで給付を受ける制度となっているということで、まさにですね、度重なる物価高、さらには実際にその物価高に追いつかない給与水準、こういう中で、市民の暮らしは本当に大変になってきていると、特に低所得層の暮らしというのは本当に心配な状況になっていると、そういう中で、高すぎて払いたくても国保税払えないという世帯はこれからもどんどん増えていくであろうと、まさにそういう市民を、弱い立場の市民を医療から排除してしまうような結果になるのではないかと、極めて遺憾なことが予想されると思うんですけれども、ここで委員長に確認だけしておきたいんですが、今の制度の中身を見てるとですね、 これまでの資格確認書の問題もありますけれども、それから短期保険証の発行者に発行していた方がどうなるのか、さらにはこの廃止後他の自治体で保険証を持っていたんだけれども鹿嶋市に転居してきたときに何かこう再発行しないようなね、中身いろいろ問題があるようなんだけども、その辺についての質疑等はなかったのかどうかについて伺いたいと、もう確認ですので。
立原博一君の1回目の質疑に対する答弁を求めます。菅谷剛君。
立原議員の質疑に対して答弁申し上げます。今回の条例の改正については、保険証の返還を求める、滞納あった場合に返還を求める場合に過料になるというところが廃止になるという条例改正でありまして、今回の質疑の中でその短期保険証とかそういう質疑についてはございませんでした。以上です。
議長。
立原博一君の2回目の質疑を許可いたします。
はい、まあ、終わりますけど、まあ、確かにね、冒頭にも申し上げましたように単なる文言の改正とか上位法の改正の問題なので、まあ、地方自治体の事務としてはやらざるを得ないんだろうと思うんですけども、私としてはですね、やっぱり極めて重大な内容を含んだ保険証廃止ですのでね、この点については十分ね、今後の住民の医療がどうなるのかと寄り添った態度で行政に臨んでいただきたいという旨を、まあ、この場をお借りして執行部に申し上げてですね、質疑は終わりたいと思います。失礼します。
以上で立原博一君の質疑は終了いたしました。他に質疑はありませんか。はい、なければ以上で委員長国に対する質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論の通告がありましたので発言を許可いたします。17番立原博一君の発言を許可いたします。17番立原博一君。
議長の許可をいただきましたので、通告に従いまして、議案第54号鹿嶋市国民健康保険条例の一部を改正する条例に反対の立場で、討論を行います。もちろんこれは先ほど質疑でも申し上げましたように、まあ、これはやらざるを得ない事務でございますのでね、そのこと自体を責める気はございませんが、あまりにも問題が大きすぎると、この保険証の廃止ですね、これによって何が起きるのかということは非常に私は危機感を持っておりまして、委員長報告にもありましたように、資格証明書が発行されていた滞納のある世帯については医療機関で一度10割をお支払いいただくと、これを保険給付分を特別療養費として償還払い給付を受ける、もともとお金のない方が10割を払うということができるのかと、まさに医療を抑制する、法律で抑制してしまうという結果になるのではないか、これは断じて許すわけにはいかない、制度改悪であります。でそもそも私も何度も一般質問などでも取り上げてきましたが、この 保険証の廃止という問題がどれほど深刻なことを呼び起こすのかという点から考えれば、転居したらば再発行はないとかですね、あるいは先ほどちょっと言いましたけども、短期保険証の方はどういうふうになってしまうのかと、本当にこれは行政がしっかりと住民の皆さんに向き合ってですね、どうやったらしかしましの医療を後退させないで済むのかという点を真剣に考えないと大変な事態を招くと思うわけであります。そもそも一般質問でも申し上げましたが、マイナ保険証、これには複雑な内容が絡んできておりまして、まずは保険証廃止後の仕組みとしてですね、マイナ保険証プラス資格情報のお知らせ、これ A4 の紙1枚もしくはカードになりますけども、これも一緒に保険証と持ち、マイナ保険証と一緒に持ち歩かなければならない。これはどういうことかというと、もし医療機関行ったときに、マイナ保険証がエラーを起こしたと、そのときに紙ないしはカードでもって資格を確認してもらうと。いや、これ紙の保険証を持っていればもともとどうってことない話、わざわざ余計な仕事。さらには資格確認書っていうのがあります。これは2回目の更新から申請制になるようですけども、これも中身はまるっきり保険証であります。さらにはマイナ保険証プラス資格確認書、要配慮者向けっていうのがあります。これは障害のある方とか介護が重くて、なかなか自分で意思を表明できない方のためのものらしいんですけども、これまた保険証があれば何の問題もないことが、わざわざこれを持たなければならない。さらにはパスワードなしの保険証用途に限定のマイナンバーカードとかですね、さらにはマイナポータル PDF の写しも必要になるとか、本当にこのまさにこの中身を見ていくとですね、デジタル化の名を借りた60年もかけて構築してきた極めて便利で有効な社会インフラを根底から破壊してしまうというような内容になっていると私は思っています。そういう点でこの今回の条例改正ですね、やむを得ないとはいえ、多くの皆さんに継承を乱打するという意味で強く反対の意思を表明しておくものでございます。そのことを申し上げまして終わりますけれども、ぜひ執行部の皆さんにおかれましては、被保険者の皆さんがとんでもない目に遭わないように、あらゆる手立てを講じて、スムーズに医療につながれるように制度整備を心からお願いをいたしまして、討論といたします。
以上で通告による討論は終了いたしました。以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。はじめに議案第49号ないし議案第53号を一括して採決いたします。本件に対する委員長の報告は原案可決であります。お分かりいたします。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議案第49号ないし議案53号は委員長の報告のとおり可決されました。次に議案第54号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は原案可決であります。お分かりいたします。議案第54号は委員長の報告のとおり決することに 賛成諸君の起立を求めます。起立多数であります。よって議案第54号は委員長の報告のとおり可決されました。次に議案第58号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は原案可決であります。お分かりいたします。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議案第58号は委員長の報告のとおり可決されました。次に報告第4号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は原案承認であります。お分かりいたします。報告第4号は委員長の報告のとおり承認することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって報告第4号は委員長の報告のとおり承認することに決しました。次に認定第1号ないし認定第4号を一括して採決いたします。本件に対する委員長の報告は原案認定であります。お分かりいたします。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって認定第1号ないし認定第4号は委員長の報告のとおり認定されました。日程第2、議案第55号ないし議案第57号を一括して議題といたします。これより討論に入ります。討論の通告がありませんので討論を終結いたします。これより採決に入ります。はじめに議案第55号を採決いたします。お諮りいたします。本件は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。ご異議なしと認め議案第55号は原案のとおり同意することに決しました。次に議案第56号を採決いたします。お諮りいたします。本件は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。ご異議なしと認め議案第56号は原案のとおり同意することに決しました。次に議案第57号を採決いたします。お諮りいたします。本件は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。ご異議なしと認め議案第57号は原案のとおり同意することに決しました。日程第3、諮問第1号を議題といたします。これより討論に入ります。討論の通告がありませんので討論を終結いたします。これより採決に入ります。諮問第1号を採決いたします。お諮りいたします。本件は原案のとおり適任と認めることにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって諮問第1号は原案のとおり適任と認めることに決しました。日程第4、令和6年請願第2号を議題といたします。文教構成委員会委員長から同委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。委員長菅谷剛君。
文教構成委員会委員長報告をいたします。去る9月10日の本会議において、文教構成委員会に付託されました令和6年請願第2号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算に係る意見書採択を求める請願について、9月20日に委員会を開催し、慎重に審査を行いましたので、その審査の経過と結果についてご報告申し上げます。まず令和6年請願第2号について事務局より請願趣旨の説明を受け慎重に審査を行いました。令和6年請願第2号は自治体間の教育格差が生じることのないよう国の施策として財源保障のもと豊かな学びや学校の働き方改革の実現きめ細やかな教育を行うため中学校での35人学級を早急に実施すること また、さらなる少人数学級について検討すること、学校の働き方改革、長時間労働是正を実現するため、加配教員の増員や少数職種の配置増など、教職員定数改善を推進すること、教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、地方財政を確保した上で義務教育費国庫負担制度を堅持することについて、地方自治法第99条の規定に基づき、国の関係機関への意見書提出を求める内容であります。審査においては、教育の無償化や学級人数の問題について、国が自治体に負担を求める現状は不十分であり、完全無償化は国が主導すべきである。また小学校の35人学級は教師に負担が大きく、中学校も40人は多すぎるため、学級人数を減らすべきとの意見がありました。慎重に審査を行った結果、令和6年請願第2号は願意妥当と認め、全会一致をもって採択すべきものと決しました。また本請願は国の関係機関への意見書の提出を求めるものであることから、文教構成委員会として意見書第3号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の堅持のための政府予算に係る意見書を提案することと決定したところであります。以上が本委員会に付託されました請願の審査の経過と結果であります。議員各位におかれましては、本委員会の決定に対しご賛同賜りますようお願い申し上げまして、文教構成委員会委員長報告といたします。
以上で委員長の報告を終わります。なお、委員会の審査報告書の写しは配布してあります。これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか？質疑はありませんので、以上で委員長報告に対する質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論の通告がありませんでしたので、討論を終結いたします。以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。令和6年請願第2号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は採決であります。お分かりいたします。本件は委員長の報告のとおり、決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、令和6年請願第2号は、委員長の報告のとおり採択されました。日程第5、意見書第3号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算に係る意見書を議題といたします。提出議案の提出書はお手元に配布してあります。お分かりいたします。本件は鹿島市議会会議規則第37条第3項の規定により、提出者の説明を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本件は提出者の説明を省略いたします。続いてお諮りいたします。本件は質疑および討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本件は質疑および討論を省略し、直ちに採決に入ります。これより採決に入ります。お諮りいたします。意見書第3号は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、意見書第3号は、原案のとおり可決されました。日程第6、閉会中の継続調査についてを議題といたします。本件はお手元に配布のとおり、総務生活委員会、文教構成委員会、都市経済委員会、予算決算常任委員会、および議会運営委員会から、閉会中の継続調査について申し出があったものです。お分かりいたします。本件は各委員長からの申し出のとおり、決することにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、作用を決しました。日程第7、 議員派遣の件を議題といたします。お諮りいたします。地方自治法第100条第13項及び鹿島市議会会議規則第167条の規定により、お手元に配布のとおり派遣することにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって議員派遣の件についてはお手元に配布のとおり決しました。以上で今議会に付議されました案件はすべて議論いたしました。市長から発言を求められておりますので、これを許可いたします。市長、田口真一君。
8月30日に開会いたしました令和6年第3回、鹿島市議会定例会も議員各位の慎重な審議によりまして、提案させていただきましたすべての議案について可決をいただくことができました。誠にありがとうございます。議員の皆様からいただきましたさまざまな意見やご提言につきましては、執行部として真摯に受け止め、今後の市政運営に生かせるよう、可能な限り取り組んでまいります。石川県能登地方におきまして、猛烈な降雨により、能登半島地震の被災地が再び甚大な被害を受けました。この災害により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様、そのご家族の方々に対しましても、心よりお見舞いを申し上げます。近年、全国で発生している大規模な災害は、質的、量的にも深刻化しております。本市におきましても、市民の皆様の生命と財産を守るため、関係各所と連携しながら、迅速かつ適切に対応し、災害に強いまちづくりを進めてまいります。結びに、議員閣議におかれましては、気温の変化が激しい季節の変わり目ですので、健康に十分ご留意をいただき、引き続きご支援とご協力をお願いいたしまして、閉会にあたりましての挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
以上をもちまして、令和6年第3回鹿島市議会定例会を閉会いたします。大変ご苦労様でございました。